天上と地上で家族と呼ばれる全てのものの名の元である父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会によりまたキリストイエスにより栄光が世にわたって常しえまでありますように。アーメン。改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
2017年12月31日、今日もこのようにですね、一人一人名を読んで神様をいただいて、同じところに招かれて、この命の言葉をいただけます恵みを本当に感謝をいたします。福音が語られるというところに、ことにおいて、今まさに私たちはですね、本当に最も素晴らしい場所にいるんだということを覚えたいと思います。体のみならず、心もまた霊もこの宮に落ち着かせ、柔らかいお知らせ心を持って主の御声に応答したいと思います。今年のテーマは皆さん覚えておられるでしょうか。神の家族だからっていうのがありましたよね。神の家族というのはよく聞きますが、だからというのは神の家族とされている私たちはそうだからこういうふうに歩んでいきましょうということに祈りを積み上げ取り組んでまた歩んでこられたと思います。皆さんはですね、その振り返って後味はどうだったでしょうか。まあ、その神の家族をあらゆるところであらゆる形で体験されたのではないかと思います。まさにですね、多くの事柄がですね、決してそれは作為的ではなくて、本当にですね、ああ主は生きておられるなと、全てをコーディネートしてくださっているなということを私にすごく感じることが多くありました。確かまさにですね、教会の頭、よくね、教会のお父さん、ね、は誰々とか言いますけど、まさに教会のお父さんはイエス・キリストだなということをすごく知らされました。皆さんはいかがだったでしょうか。今朝はですね、その神の家族だからに始まり、この家族でこう締めくくるというか、神様にこうその振り返りも含めて私たちにもう一度そこに心を向けさせていただきたい。どのようにして神の家族となっていくのか、そしてそれがどういうものが真の教会なのかということを再確認させていただきたいと願います。神の御子に聞きましょう。まず14節をご覧ください。14、15節、皆さんで読みましょうか。では3、はい。こういうわけで
私は膝を曲げて天上と地上で家族と呼ばれる全てのものを名のことである父の前に祈ります。
はい、そうです。皆さんどうでしょうかね。こういうわけでっていうふうに始まる文章を読んだときにですね、少なくともですね、1人か2人か3人ぐらいはですね、どういうわけやねんと突っ込みたくなる人がいると思うんですね。私はいつも思いますね、どういうわけなん。これはですね、お友達はピシッと答えてくれましたよね。前見たらいいね。その通りですね。おっしゃる通りです、ね、前を見たらいいんです、ね、ここはですね、エペソの1章から3の13まで見たらいいんですよ。ね、え、一個一個見たいんですけど、ちょっと時間の関係でね、こういうことを言ってるわけです。パウロはですね、つまりですね、父なる天地を育てた神が子なるイエス様をこの世に送ってくださって、ね、十字架の父を故に私たちがかかるべきその罰を身代わりにかかって罪を全部洗い流して許して復活を通して父なる神様との救いの道を備えてくださった、ね、本当に感謝。そしてユダヤ人も異邦人もなく、ね、神の家族として迎えてくださった。さらに御霊を与え、その聖霊が私の中に来 てくださって、その聖霊によって私たちにそのことを気づき信じ受け入れる力も与えてくださったというわけでということなんですよ。でパウロはですね、特にこの6節見てください。そのことを奥義とはって言ってますよね。その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。ここにこうさらっとこう、これ手紙なんですね。だからパウロは手紙を書いてたんですよ、ずっと。でこの内容というのはですね、旧約を経るこの選びのためにユダヤ人、パウロユダヤ人ですからね、ありえないんですよ、絶対に。なぜならば神の選びのためはユダヤ人だからです。それが犬とまで呼ばれていた異邦人ですね、同じ救いが受けられないという、もうこれ絶対ありえないことが福音によってそのことがなされて、一つとなることがなされて、なんと神の家族になるということはものすごいことだということなんですね。そしてそればかりか、そのあのイエス様を信じるね、まあパウロの言い方すればね、日本語で言えば輩なんですよ、とんでもない奴らっていう感じですね、を迫害していじめて引きずり出して、自分の手は汚さないまでも手下に殺させてたんですね。そんな私をこの福音を伝えるものとして召し下さった、なんてすごいんだっていう風になったので、膝をかがめて祈りますっていう風に、実はですねこれペンを止めたんですよ、パタッて、もう感動しすぎて、ほんでっていう感じですね。まあ皆さんやってほしいですね、そういうことね。そういうことあります、皆さん。この1年間あまりに感動してもうやってることができなくなって、はしゃかがしますっていうこと、それがこのパウロのこの状況ですよ。それがこの14と15なんですよ。単にさらっと読んだら、まあ、ああそんなことあったかも、でもそういうことです。すごい感動したんですよ。皆さんどうでしょうか、この2017年、一瞬でもそのような、本当に神様すごい、こんな私を救ってくださって感謝と思って感動した瞬間があったでしょうか、ね、あった人は幸いですね、あったんです。皆さん忘れてるだけかもしれませんね、思い出しましょう、ね、パウロはそのことに感動して膝をかがめたんです。で膝をかがめるということはこれ特別なことです。当時のユダヤ人は特に男性は立って手を天に上げて祈るんですよ。これがいわゆるスタンドの祈りです。でもパウロはね、膝をかがめてってわざわざ書いてるんですよ。つまりね、立つなんてことおこがましい、つまりこう立つという行為はやはりですね、もちろんこれが今の祝祷にもねなってるわけですが、やはりですねこのイエス様があのマタイ6章で遠いの四姿に立って、彼らは長いね行々しの祈りをするのが好きですと揶揄しされましたよね、イエス様が。要するにだからあれは心が、ね、自分を一番としてどっかで神様と対立的な心で祈っていたことを見透かされて言われたと言えるでしょうね。ですからやはり多数という行為は、まあ、当時はスタンダードですけども、でもそれすらできない、もう主の前に圧倒されたんですよ、感動して、こんな愚かな賭けなる私を神様救ってくださった、なんという感謝か。皆さんそのような感動を今年1年どうだったでしょうか、ね、あまり記憶がなかったら来年はそういうことを経験させていただけるものとなっていきたいと思うんですね。だからパウロはですねこう言ったんです。天上と地上で家族と呼ばれる、これはですね頭にあったのはユダヤ人と異邦人が一つにされたということですよ。この天上と地上の家族とはどういうことか、まず天上、これはですね霊的なという意味です。つまり神様をイエス・キリストを見上げて集められた共同体のことを指します。まあ、実際的に天国でも家族があるという表現ね、天国でも教会があるということが黙示録を読んでいったら、まあ、それが見て取れるような表現があったりしますよね。24人の長老が冠を差し出すとかね。だから、まあ、天の御国にもねよく言いますよね、放送のチャペルというグループとかね、宇治教会というグループがあるとかね、それ見分けられるとか、まあ、そんなのもあるのかもなと思いますけども、まあ、そんな別にあってもなくても別にね、そこだわりませんよね、皆さんね、囲うわけじゃないですよ皆さんね、もう本当に皆罪許されたね、機会だけがあり、だから伝道したくてもできないんです皆さん、まあ、したい人は残念ですけども、 そんな概念もないんです。今の私の価値観が全くない、本当にですね、まあ相手ならば今までの人生で皆さんがめちゃめちゃすごいってもうそれを思ってたらもうニヤニヤしてくるぐらいの記憶があっても、それを勝るものなんですよ。それが天国ですね、 そこに行く。つまりですね、イエス様によって救われ神の家族とされたその集まり、それが天上の家族です、ね、皆さん、このここに前がいてる方、また放送のための方が、まあ、イエス様を信じる方は、ね、天で再会するんですよ。嬉しいですね。やべえ、と思う人います今再会するんですよ、ね、楽しむ。だからね、葬儀の時に再会の希望がある。だから凱旋式なんですよ、ね、皆さん楽しみです。これが天上の家族です。そして地上の家族というのは、これは血縁的な法律的な肉の家族です。だから私たちの、ね、霊の住所は天にありますよね。命の書に流し寄されています。で、私たちが毎晩寝るところは、まあ、家族の中でしょう、ね、そういうことですね。でもそれは全ては父、元である父って言いました。つまり霊的な家族であろうが肉の家族であろうが、どちらも救い出したのは天地を作られた創造者の神なんだということなんですよ。これがこの御言葉の意味です、ね、だから霊的な家族だけが神様が作られて、肉の家族がそうじゃないというのはないんですよ。どちらもです、ね、分けてはいけないですよね。つまりですね、皆さん、家族の始まりどこからですか？創世記からですよね。神様がアダムを作り、エヴァを作り、そして結婚という制度を作られたんですよ。そして家庭を生み出しなさいと言われましたよね。梅を増やしてください。だから全部人間発信じゃなくて神発信なんですよ、ね、だから結婚の制度もそう、家族という単位もそう、全部これはですね、こういうふうにしたらうまく社会が回っていくだろうなと思って人間が考え出したのではないんです。神様発信です。アメンですか？ですよね。そこに気づきたい。だから天の家族も地の家族も全部神様、地なる神が元になんです。そのことをここで言っています。パウロはそのことを覚えて膝をかがめて祈ったんです、ね、皆さん、神様のですね、その神様発信ということ自体も大切的な歩みをしてたらわからないことが本当に多いんですよ。つまり神の前に膝をかがめるという行為は謙遜なんです。皆さん、今一緒祈りということは何のためにするか覚えましょう。もうお分かりですよね。祈りは 何でするんですか？間違っても皆さん新しい呪文とか思わないでくださいよ、ね、時々あのね、本当京都で、私なんか実はそうなんですよ。いつも家には分かります、京都の方、神棚があり仏壇があったですよね。そういう中にあったので、あのなんかもう子供の中に何かわけがわからん呪文みたいなものをいつも聞くわけなので、それを言いなさいと言われるので、祈りもそうかなというふうな勘違いをする時があります。違いますね。祈りというのは神から離れ、自分中心に自分を神としていこうという罪の性質を持つ私たちが、まず神の前にへりくだる、神を神として認めなければ祈りはできないですよね。だから本当に自分を神としては自分に祈れというふうになるんです。自分に祈るということになるんです。絶対者の方を認めているから、まず祈りということが成立するんです。そして祈りというものは、自分中心な愚かな私の心が神中心の心に合わさっていく営みです。わがままな心が神様の中心とする心に合わさっていく、ね、これが営みです。だからある人は長く祈る必要があるかもしれませんね。祈っていると神様が喜ばれますから、心に示されます。あんなことやったんじゃないか、ああいうこともあるんじゃないか、思い出されて、どんどんどんどん思い出しすぎてやめられなくなるということが起こってくる。ごめんなさい、ごめんなさいと言い続けてですね。でもそれを通して御言葉をいただく中で心が変えられて、神の心に変えていくんですよ。これが祈りですね。だから願い事が一番の祈りの性質の一つではありません。イエスの祈りはそういう祈りでしたよね。天に増します我らの父を、つまり天には父がおられる、天は父が作ったんだと、あなたの皆だけが崇められますようにという祈りじゃないですか。主の祈りというのは、まず神を神として認めなさいということから始まるんですね。必要のために祈るのはだいぶ後です、ね、いかがでしょうか。だから謙遜、これが膝をかがめるという行為です。そして霊的家族も地の家族も全部父なる神、あなたが備えてくださったんだということですね。どんな家族でもそれを生み出したのは神だという そのことをここで告白をしているんですね。そのことを私は覚えましょう。人間が作った、人間発信ではなく神様が作った、神様発信だと、ね、ですから私たちは神の家族にされたものはその肉の家族の中では一人かもしれませんね。でもそのあなたを通して祝福を流すと言われた、これが神のやり方、流儀ですよ、ね、あなたは祝福のもとい神が働く足場になったんだということですよ、ね、そういうふうな視点皆さんお持ちでしょうか。だから皆さんが、ね、自分の家族に変えられるとそのことがなされていく。だから、ね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉が、ね、そこで生きてくるわけですね。皆さんいかがでしょうか。神様がそのようにあなたを通して働いてくださる、ね、そういうふうに考えていくと、あの御言葉もねスッと入ってくるんじゃないでしょうか。第一テモテの五章八節にありますね。もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのですと、ね、ちょっとこれ耳が痛いですね。つまりですね、私たちは、ね、神の家族の教会をね一番にしてもう家族ほったらかしになりかねない、そうじゃない。私は、ね、神様との関係を育んでいくことを、その恵みとか祝福をあなたが使った肉の家族に流していくんだという、そのことを私たちは使命としていただいているという、この視点を持ちたいと思うんですね。皆さんどうですか。現代はですね、家庭が崩壊していると言われて久しいですね。表面的には問題がないように見えても、ね、やはり悩みはいろいろあるでしょう。夫婦が互いに尊敬し合えないとか、親とかが信頼し合えないという家庭が多いかもしれません。これはクリスチャンの家庭でも同じでしょうね。自動的に、ね、神様を信じていたら全てうまくいくということはない。これは体験的に皆さんも、多くの方うなずいてありますから、そうなんでしょうね。はい。さまざまな困難にぶつかったり、問題を抱えたり、痛みや苦しみを取らなければならないことがあるんです。しかしですね、そういう時に私たちの慰めとなるのはここですよ。神様がその家族のもといであり父なんだということですよ。そこに立つ時に平安が来るんじゃないでしょうか。これは神の許しの中にあることなので、これは神様が本当にですね、これは必ずこのことを通して益としかさるということを信じることができるんです。自分たちの肉の家族も創造主である父なる神に委ねて、父なる神の定めに従うときに、どんなにですね壊れかかってしまっているような家族であっても、それを立て直していただくことができて、どんな困難があってもそれを乗り越えることができるようになっていくんだということ、それは聖書の約束なんです。それを信じていけるんだ。なんと幸いでしょうか。ですが私はですね、もちろんこの天上の家族、霊的な家族の交わりをもっともっと育む必要がありますね。だから肉の家族も大切だと聖書は言います。だからなおさらこの霊の家族もね、本当に大事なんだと。だから切り離してはならない。霊的な家族のメンバーの私たちはそこで恵みをいっぱいいただいたら、それをその司えている肉の家族で流していくために召されたんだという視点を私は持ちたいと思うんですね。そういう意味でこの1年間どうだったでしょうかね。そのようなことを意識したなとかね、あったでしょうか。具体的にね、行動を起こした起こさないというのもあるかもしれません。でもまず大事なことは祈るということですよ。この家庭が本当に主の祝福を味わうことができる家族となりますよ。それをあなたを通してすると言われたんですよ、ね、だから皆さんそういう意味でね、聖なるプライドを持ってください。私を通してね、こんな私なんか飽きまへんわではなくてですね、私でもそんなね、もう何言うてんねんって言うたんですよ。もうお前を召したいから、もうジタバタすんな、ね、ちゃんとそこにいたら私がちゃんとね広げるからみたいな感じですね。でもね、私の側でボケーっとしてるのではないんですよ。私たちが取り組むことが必要、それがこの後です。それがこのパウロの祈りの内容です。16節以降ですね。じゃあ皆さんで見ましょうか。16節から、17節のまたの前まで、前半まで見ましょうか。 すいません。じゃあ3、はい、どうか父が
その栄光に打ち勝たせていただいて、力を持ってあなたの人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心のうちに住んでいてくださいますように。
はい、またまです。迫ります。はい、そうです。皆さん、ここに書いてあるのは力を求めましょうということです。まず、ね、力を持ってということで、ね、神の力を求めるということですね。この祈りで、ここでは力と愛を求めましょうということが言ってるんですけども、まずですね、この父親の力をあなたは知ってますかということです。皆さんがですね、子供の頃、お父さんって力持ちだと思ったことないですか？誰しもあるでしょ。なんか卑猥やなお父さんとか思うとこあんまないでしょ。やっぱ子供の時って、やっぱお父さんってなんかバーンって、私よく掘るの好きなんです。あんまり良くないかもしれません。よく肩車したんですよ。好きでね、うちの子供たちね、もうずっと肩車で、ええ加減に降りるのかなと思ったんですよね。大きくなってもある程度肩車してます肩車ね、やっぱ肩車するのは大体お父さんってなんか大体決まってますよね。やりすぎて腰ちょっと痛くなったりするんですよね。とかあとね、あ、ちょっとこれ瓶の蓋開かへんわーって時に、どれどれパッってすぐ開いたりね。だってお父さんですよね。まあこれ逆かもしれませんけど、大体お父さんね、あ、お父さんすごいなと思うでしょ。だからお父さんってやっぱ力があるんですよね。でこのユダヤの文化っていうのはもうお父さんなんですよ。で先ほどですね、まあちょっと15節の天上と地上で家族と呼ばれる全てのものである父の前という、ちょっとまどろこしいような、なんか日本語的に変な表現。これはですね、もともと言葉では父はパテール、家族はパトリアっていうふうに言って、実はこれ語呂合わせなんですよ。 パテールから出たパトリアっていうふうにパッてこう読める、まあ日本語で言ったら陰を踏みたいな感じなんですね。そういう感じなんだから、スッと入ってくるんです。これユダヤ人の人が聞いたり、ギリシャ人の人が聞いたら同じように、だから父から生まれるんですよ、子供っていうのは。で父から家庭が生まれるというのがその文化です。だってアブラハムにイサクが生まれるってあるでしょ。だからこの父から家庭が生み出されるんですね。だからその父に祈り求めなさい。まずね、力、どんな力か、16節にありますね、内なる人を強めてくださいという祈りです。この祈りはすごい大事です。内なる人です。皆さん、イエス様を信じたらね、天地を創られた神様が聖霊となって住んでくださる、新しくされた性質、神によって新たに与えられた新しい命、これがね、強くなるようにということです。皆さん、古い性質はね、強くなったらダメなんですよ。古い性質はどうなるんですか？弱くなるんです、ね、その弱くなって新しい命が強くなる、そのプロセスに葛藤があってしんどいんですよね。でも新しい命が強くなる、これが内なる人を強くするということですね。つまりですね、霊的な部分、まことの神様と響き合う部分が強くなるんですよ。皆さんどうですか、この2017年、そのことに取り組んだでしょうか、ね、神様と響き合う部分がもっともっと広がっていくようにということです。そういう祈りが必要なんですよ。いかがでしょうか、内なる人、ね、これは聖書を教えている真理です。第2コリント4の16にも、ですから私たちは勇気を失いません、たとえ私の備える人は衰えても、失う人は日々新たにされていますとありますよ ね、 ね、私たちは年齢とともに外が衰えていくわけです。視力、聴力、記憶力ね、もう随分昔のように思ってしまう、昨日の夜ご飯のこともね、ちょっとやばいなと思ってしまったりするわけです。まあ、決してわあ楽しいなと思わないでしょ。そんなことどうしようかなって不安になる、自分の無力さ、力がない、そういうものを思い知らされる経験です。ですが聖書はそういったものは衰えるんだけども、内なる人がね、新しくされるっていうことなんですよ。これは神様の御心なので抗わなくていいんです。受け入れたらいいんですよ。あ、外が衰えたなって、だって神様はそういう風にしはったからのね、もう神様任せです。もうそんでいいんです、ね、変にアンチエイジングはしすぎたらダメです、ね、ある程度はいいかもしれませんねアンチエイジングね、大流行りですけどね。何が大事か、内なる人ですよ。何ですか、霊的な部分が広がるんです。神様と響き合う部分、つまり何度も言いますように、誠の神から離れ 自分中心、自分を神とするという罪の性質がどんどんとなくなっていって、割合が減って、神様のことを考え、神様とつながっていく部分がどんどんと増えていくということ、それが神様の御心なんですよ。そのためにはそのことに意識を向けて祈っていくということです。簡単じゃないですか皆さん。そんなね、お金かけてやらんでもいいんですよね。えそうかと気づいたわけですね。えそのことに皆さん今年はどれだけ取り組まれたでしょうか、ね、前も言ったかもしれませんね。私の一つの、まあ、希望があるんです、まあ、夢といったね、もう本当にもう華麗になって、もうそれこそもう外見はどっから見てもおじいちゃんになっても、で記憶力が飛んでしまっても、出てくるものは賛美と祈り、ね、えそして暗唱聖句、憧れますね、人の悪口とかね、不満とかね、そんなんが出てしまうんじゃなくてそうね、もうなくなって、そんなんなくなって、それ肉の性質ですね。賛美と祈りと暗唱聖句だけで人を褒めたたえるあ、人じゃない、すいません、神を褒めたたえるちょっとこれも記憶がね、今神をと言おうと思ったんですね、人でごめんなさいね、神をすいません、これ外なる頭がちょっとおかしくなってます。まあ皆さん気づきましたね、皆さんね、何言ってるなんていう顔されましたね。神を褒めてないとね、そこですね、そこが強くなるんです。そのために祈りです。で2つ目はですね、見てください、17節にありますね、こうしてキリストがあなた方の信仰によって、信仰ですよね、信仰によって与えられるということですね。皆さん、神の力はね、別にどっかにあって、たまたまそれに巡り合えるとか、何かの拍子でそれが自分のものになるというのではないんですよ、ね、神の力はですね、神様に属してるんですね。当たり前ですね。私が神の力を得るために必要なことは、私たちが神を信頼し、また神様に信頼される関係を作ることです。わかりますか。つまり神様の力って単体にバッテリーみたいにボーンってあるんじゃないですよ、まあ、言ってみればコンセントですよ。コンセントつながないと、まあ電気器具は動かないですよね。つまりそのつなぐということが信仰ですよ。信頼するんです、あなたにできる。そして私たちが神様を信頼したら、私たちがまずね、神様に信頼されないと。そうですね、私たちもですね、大事なもの預けるときに、その人預けても大丈夫か考えるでしょ。どうですか皆さんの貴重品とか、この人預けたらすぐどっか行くなと思ったら絶対預けないでしょ。信頼するわけですよ。で神様がどう信頼するかというと、この人はどんなことがあっても、まあ欠けただけでもどうしようもないけども、神様っていつも自分の方向くなということですね。なんかあかんかったら、だから他の神に向いていったりね、人に向いて、そうじゃなくて神様に向く、いいんです。だからペテロ見てください、なりふり構わず、もうすっぱだかで神様に向かって飛んでいったでしょ。あれがいいんですよ、ね、え皆さんペテロ見てツッコミどころ満載じゃないですかね。えあなたこそ生ける神を聞きなさいと言ってね、イエス様が私のこれからの、ね、十字架にかかって死んでいって復活するとか言ったら、いさめてちょっとあんた来なさいって、あんたそんなあんた飽きませんでって言って、そしたらイエス様は逆らえサタンとか言われてね足洗ってもらってね、そういうのもいいのにね、足だけやったらとか言ったらね、いやいいですわって言ってね、そしたら私に足を洗わせないならば、あなたは私の関係もないっていうふうに言われたら、ペテロその時にじゃあ上から全部洗ってください笑うでしょそういうふうでいいんですよ。だからもう神様、イエス様大好き、イエス様まっしぐら、これが信仰ですよ、ね、そしたらイエス様はもっとよっしゃお前に任せるというふうになるんです。この信仰ですね。それで3つ目読んでください、17です。あなた方の心のうちに住んでくださいますように、住んでくださいますように、ね、住んでくださいます。御言葉を住まわせるという言葉もありますので、住まれるんですよ。単なる一時滞在、ゲスト、短期滞在ではなくて、これは住むという、これ特別な元々の言葉のギリシャ語の用法で、過去の継続形というのがあるんですよ。住んだ、それがずっとです。つまり永住ということです。内なる人が強められ、信仰が増し加える結果、私たちが得られるもの、キリストの臨在なんですよ。 神様はいつもらえる、ね、神様はいつもらえるならばこう考えるんです。イエス様ならばどう見るだろうか、イエス様ならばどう考えるだろうか、いつもどんなことも神様視点で見るんですよ。これが霊的ということですよね。神中心に物事を考え見るんですよ。このことです。で、このためにそのことが失う人を強くしてくださいと祈り、信仰を増し加えてください。そうすると常に心の内に住んでくださる。内にって言っても単に入ってるだけじゃないんですよ。イエス様が真ん中に居続けてくださるということですね。皆さんいかがでしょうか、ね、私はですね、新しい命が成長するということに心を向けていきたいんですね。皆さん一人一人が新しい命に成長したいということに祈りを向けていかないと、教会全体が新しい命になることは絶対ないんですよ。誰かさんがなってもならない。みんながそこに意識向く。だからここに心を合わせるんですよ。皆さんはですね、本当にこの放送チャペルがもっともっとキリストの命にあふれ、キリストの祝福を流していくものとなっていくように祈っておられるはずです。であるならば、まず私たちがそういうふうに意識を向ける必要があるんです。そうすればおのずと神様はそのようにあなたを通してそういうふうにしてくださるんですね。ですから私たちは、ね、そこに心を向けたい。これは何年クリスチャンとして生きてきたかどうかというのは関係ないんです。クリスチャンとして何十年も生きてきた人が晩年になって帰られる経験をしなければならないこともあるでしょう。そして時期があまりも強いと、それが強ければ強いほど強烈な体験を通して出なければ帰れないこともあるんです。そういう意味で皆さんも今年ね、いろんな強烈な体験があった人もいるかもしれない。でもそれは神様がますますもっと深いレベルで私に来なさい、私の愛を本当に教えたいというふうに思われた愛の印だということを覚えたいんですね。神様は間違いなくあなたを招かれて持ち寄されている、もう奥義の中に入れられた器なんですよ。ですから私の今までの経験値、価値観、生活主義とはそういったものを全部ぶち壊すことを神様はしたいと願っている。そして神様が聞いた形でと変えられたいと願っているんですね。そのことの祈りがここです。もう一度確認しましょう。内なる人を強くしてください。信仰を増し加えてください。心の内に真ん中にいつも住み続けてくださいという祈りです。そうすることを通してどうなるか、愛がわかるんですよ。じゃあまたから読みましょうか。またから、19まで3、はい。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、
すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、高さがどのくらいの幅を出した力を知るようになる。
人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。そうです。皆さんここに広さ、長さ、高さ、深さという表現ありますね。これはキリストの愛のことです。つまり私たちは、ね、まだ神様が知ってほしいと思っているレベルのキリストの神の愛の広さ、長さ、高さ、深さをまだ十分知ってないということです。でももう知ることができるその場所にはあなたは招かれているということですよ。その証拠に見てください。またこう書いてますね。愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がっていう表現、これどういう意味ですか。つまりあなたはすでにってことです。あなたはもうすでに愛に根ざし、愛に基礎を置いているんですよってことです。わかりですか。これから始まるんじゃないですよ。もうあなたはすでにその中に招かれているってことです。この根ざしという言葉は養われるという意味もあります。あなたはすでにその愛に養われているんですよ。そうですね、この1年間いろんなことがあった、でもそれを通して愛に養われてきたんではないでしょうか。少なくともですね、そのことでもちろんいろんなことがあったかもしれない。でも最終的には、ああ神様ってやっぱり生きておられるな、すごいなというふうに向かわせられてこられたんではないでしょうか。愛に養われ、愛に基礎を置いている、愛だということです。私はですね、気をつけなければいけないことは、時に愛よりも義、正しさに基礎を置いてしまうことがあり得るんですよ。 もちろんね、正しくあろうとすることがいけないことはありません。でも私人間が考える正しさというのは神の正しさではないんですよ。人間での正しさ、つまり自分の、まあ、なんていうか持ってるもの、そこから外れると違和感があるんですよ。なんか嫌やなとかね。神様のものではなくて人間レベルの正しさで、その正しさを基準として人を悪く言ってしまったり非難してしまったり、時には言い争ってやがては、ね、戦争までしてしまう。人間の罪ってそうですよね。相手をなんとか自分の思うように支配したい、行動したい、意識してもしなくてもやっぱそうなんですよ。だから摩擦が起こり、そして争いが起こっていく。その時に語られる正義というのは大義名分かもしれない、実に言い訳みたいなものかもしれません。例えばね、この1年間あいっぱい喧嘩したなというふうに思っている方が多いかもしれませんね。夫婦喧嘩に、親子喧嘩に、まあ兄弟喧嘩に、まあいろんな人との喧嘩で、でもどうですか、大体ですね、そういうところって自分は正しくて相手が間違っているという態度や姿勢を持って挑んでしまうのではないでしょうかね。本当に本当に相手のことを考えてねしてた、多分違うと思うんですよね、結果が。だからイエス様は愛を持って真理を語れと言われた。愛を持って真理を語るの、愛が抜けて真理を語るってなっていくんですね。正論だけが横行する共同体は本当にギスギスして這い詰めた空気感で居心地悪いはずです。そんなところ私は行きたくないですね。行きたいですか皆さん、ね、違いますよね。もちろん愛と義、恵みと誠、両方必要です。でも愛の方が深いね。ですから自分は正しく相手が間違っている、これは違います。まだまだ私は不完全不十分、決して自分が正しいと言えるほど正しい人間ではないということを思い知る、ね、先週のメッセージで受け取りました。私は工事中ご迷惑をおかけしますペコリ、ね、というね、あの看板ですよ。そういうものだということをお互い認識する。ですから愛に座し愛に基礎を置いているというのは、何でもいい子いい子で決して間違いや過ちに目をつむるということではありません。もし本当に相手に間違いや落ち度があったとしても、まず受け入れようとすることですね。理解しようとすること、そして許していくこと、そして本当に言わなければ自分の中にまず針があるんじゃないかということを吟味して十分祈って、祈りを積み上げて、そしてそこから出てくる相手の言葉、たとえそれが相手にとって否定的であったとしても、相手を立て上げる言葉として届いていくんです。このことを私は取り組んでいきたいと思うんですね。皆さんは今年1年そのような歩みをされたでしょうか。その向こうにあるのが本当に主にある神の家族の関係なんですよ。いかがでしょうか。私は互いに愛され合うことではなくて、互いに愛するもの、愛していくものと召されたんだということをもう一度忘れないでいただきます。そして言われました、18節見てください。もう一度、すべての生徒皆さんですよ、キリストの愛の広さ、ね、これは自分に愛せないなと、自分に愛が限界があるなと思うこと多いと思うんです。でも神の愛は限界がない。だから自分がですね、愛せないなという人がいるときに、そんなあなたを無条件で愛されたキリストの愛の広さを知ることができるときかもしれません。またこの長さ、これはですね、神の愛の長さは途中で諦められませんよね。もうやめたと、ずっとです。つまり私たちがですね、途中でもう愛することを諦めてしまうとき、あなたを諦めなかったキリストの愛の長さを知るときでしょう。またこの愛の高さ、神様の愛の高さは限界がないんです。で、私は限界を設けます、ここまでと。で、私たちがですね、自分の弱さを持って限界を感じるときに、キリストの限界のない愛の高さを知るときではないでしょうか。またこの深さですよ、神の愛の深さは、これも限界がありません。だから自分の罪深さね、本当に自分は愚か罪深いと思うときに、知らされるときに、こんな罪深い私を見せずに愛し下さったキリストの愛の深さを知る時じゃないでしょうか。これがここです。全ての生徒ともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどあるかを理解する力を持つことができるように、ね、だから私はだから支援に合うんですよ。自分の愛の限界を知るんですよ、神の愛の深さを知るために、ね、 だから全部私たちが今年一年ね、なんかこう嫌だなとか試練だなと思うことは全部神の愛を、神の素晴らしさを知るためだということを今日もう一度受け取り直して、神様にその頃をもって向かうもの、感謝をするものとなっていきたいと思います。そしてパウロはですね、最後に人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにというですね、人知をはるかに超えたら知れないんですけども、知ることができるようにというふうにあえて言うんですね。不思議な言い方ですね。つまりもうパウロはちょっとテンパってるんでしょうかね。もう感動してね、もう何でも、もう本当教えてくださいとなったんですよ。この気持ちわかりますか。私もですね、本当に神様がこんな愚かなものを愛しくださった、その愛に圧倒されて、でも知りたいんです。もう知らされないものですけども、知りたいんですとなるんですよ。つまりあなたの愛をもっともっと教えてください、もっともっと知りたいですという祈りです。これを個人のレベルにおいて、そしてその個人個人が招かれたこの兄弟で成していくものとなっていきたい。そうすればどうなりますか。その向こうにあるのはもう想像をはるかに超えた、すんごいキリストの愛に満ち溢れた共同体になっていくんじゃないでしょうか。その向こうに何がありますか。とんでもない社会的に反するようなものがありますか。違いますよ。みんなが一目を二目も置く何か違うよな。多くの人が愛を求めているこの現代にあって、本物愛がない、当然です。神様がそこにいないんだから。でも教会はその愛を御言葉を通して知らされて、それに私が意識を向けて祈っていくならば、神様が必ずそういう愛をあふれさせてくださるんですよ。そのことをね、期待して、さらにまた来年共に祈り合って歩んでいきたいと思います。神様はあなたを召している、間違いありません。そして陶器師である神様はあなたを、陶器であるあなたを一回壊すこともあるかもしれません。でもそれを作り上げて、神様の気に入った形に作り変え、あなたを通してあなたが扱わされている場所場所にふさわしい形で、あなたに愛を教え、あなたを通してキリストは愛を流される、この使命に来年も生かされていきたい。いかがでしょうか。この素晴らしい使命に来年も本当に喜んで互いに祈り合って歩んでいくものとなっていただきます。祈りましょう。共にですね、振り返って祈りましょう。しばらく祈る時を持ちます。天の神様、感謝をいたします。今年一年、神の家族だからというその御言葉をいただき、そのテーマを通して一人一人がそこに心を合わせて祈りを積み上げ進んでまいりました。その中でさまざまなことがございました。一つ一つに目を向けていくときに、本当になぜどうしてということもあったでしょうし、本当に神様が当たり前だったということが、そういうこともあったでしょう。でも全ては今日の御言葉が言いますように、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さどれほどあるかを受け止め理解する力を私が本当にもっと身につけて、あなたの祝福をいっぱい受けて、その祝福に生きるためだということを知らされました。感謝します。どうか今年一年全てを祈りに変えて、来年新しい歩みをあなたを通してなそうされている神様にさらに期待して歩んでいく新しい一年となりますように。この時を感謝して、復活の主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。